現在はですね、2019年の10月の23日の水曜日です。昨日はですね、即位の礼でした。今日も何かあんのかな、ちょっとわかんないんですけど、まあだいぶおかみ、外国の方々お帰りになられたんではないかなと思うのですが、昨日ですね、ツイッターでですね、画像回ってました。新大久保でですね、警察官が山ほど入ってきた、いた、ということにおけるですね、背景説明がされていたんですが、よくわかんないんですけど、韓国から首相が来たでしょ。で、その新大久保の動画に、なんか韓国の関係のですね、どうなんですかね、これ。お墓みたいなものなの？ちょっとあの宗教施設みたいなものなの？わかんないけど。それにですね、慰霊を行ったというかですね、まあ、日本的感覚で言ったらお参りに行った的な、こういうことを私アウトラインでですね、情報でチラリと見たんですが、これ本当かどうかまだ確認取っておりません。なんかその韓国のメディアの中のですね、ネイバーとかああいうような連中のですね、コメント欄的なところにはなんか書いてあったっていう話なんですが、ようわからん。私これ二つの見方があると思ってます。一つはですね、韓国の勢力というのは、日本からですね、どうやって日本人を騙してですね、お金を奪い取るかということしか考えてない奴らばっかりなので、ひどいこと言ってますね。でも事実だしなぁ。でも、あのね、関東大震災におけるですね、朝鮮人虐殺云々、これははっきり嘘です。でもですね、これをですね、なかったことをあったことにして、日本人からですね、騙して、奪い取るということを仕掛けるということの中、一連のですね、演出家。これは一つ私の見え方。もう一つ。彼らが日本に対する具体的な軍事侵攻計画をですね、計画しており、その前段階として、なんだろうね、日本に由来、ゆかりのある朝鮮人関係のですね、そうした宗教施設的なものを慰霊した。まあ、だから儀礼的なもんですね、象徴的なものでもありますが、まあ大きくはこの二つかな、みたいな。彼らは全てが工作ですから、すべては政治工作、謀略工作で生きておりますから、朝鮮半島とか中国のですね、政治支配層、経済支配層というのは全部これでできておりますから、なんとなく言ったであるとか、そういうことはないです。で、帰結的には金なんで、最終的には金なんで、どうなのかな、まあ、時間あったら調べようとは思ってるけど、まあ、ツイッターでなんか回ってこなかったらどうでもいいことなんだろうなと、個人的には思っています。そしてですね、昨日の即位の例において、これ、米国なんです。これ、ツイッターで回ってきました。あ、そうだったのかと私はびっくりしたんですが、米国はですね、今回即位の例に、あまり大物をですね、派遣させておりません。まあ、トランプ大統領は今、ウクライナ疑惑がどうしたこうした。あとですね、ペンス副大統領もウクライナ疑惑どうしたこうしたというのもあるんですが、つまりその、トランプ大統領を支えるという意味ですよ。ペンス副大統領は関係ないんですが、ペンス副大統領は、いわゆるエヴァンジェリカルでいいんですか？いわゆる米国における宗教のですね、原理主義保守勢力というか、まあそういう方々の代表者ですから、日本というアジアの土人のですね、未開の宗教のですね、儀式に参加するなんていうことはまず無理だと思います。私の見え方からすると、ペンスさんは。で、トランプさんはですね、自分のなんたら疑惑、うんぬんかんぬん。まあ疑惑じゃないですよ。これ CNN とかが中心になってですね、徹底的にこれ盛り上げてますが、今、時間あったら CNN のことも言いますが、だいぶ米国の中をぐちゃぐちゃにするんじゃないかなと思います。特に CNN がひどい目に遭うんじゃないかなと個人的には思ってますが、まあ置いといて。米国はどうしたのか。運輸長官だったかね。運輸長官だったか、運輸長官の奥さんだったか。確か運輸長官じゃなかったかな。運輸長官の奥さんだったかしら。これをですね、派遣させました。誰なんですか、それと。私はですね、これら、最初にこれを聞いたときに、米国が一体何考えてるのかと正直思いました。で、結局のところですね、その、米国はですね、共和体制の国だから、この立憲君主王国のですね、しかも未開の土人の王国にですね、強く OK を出すような動きを、やはり派遣国ですから、それはできないのかなというふうなことと見てたんですが、この運輸長官、または運輸長官の奥さんがですね、台湾系米国人であるということが分かった途端に、大体のパズルが解けました。それはですね、台湾は今回にですね、今回招待されていません。確か。だから台湾からですね、人を代表して誰か行こうと思っても、行ってないんですよ。シリアなんかもね、確か内戦状態だからで、これは宮内庁が遠慮したそうですが、招待状出すの。198カ国あるのかな、この日本、地球の世界は。のうちの196だったか5カ国に出したそうです。 招待状を。全部来たかどうか知らないですよ。3つ抜けてる。北朝鮮とシリアと台湾が抜けたんじゃないかな、ひょっとしたら。で、その台湾に対する配慮として米国がですね、この台湾系の米国人を出すことによって、まあ見かけ上ではあるんですが、一応台湾人を代表して新しい天皇陛下の即位を祝ったということをですね、後ろからサポートする形になっております。うん、派遣国はやっぱりですね、そういうところの気配りは、やっぱつまり我々の土人をですね、上手に転がすのはやっぱうめえなと。大英帝国の時からこんなことやってたもんね、こいつらは、とかいろんなことを考えるんですが、気になる人はですね、いろいろ調べてみてください。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の、ですね、10月の23日の水曜日です。ですね、私さっきね、即位の例において、米国はですね、運輸長官だったか、運輸長官の奥さん。しかしこれは台湾系の米国人である女の人でした。ツイッターで画像回ってました。あ、明らかにアジアの人でした。で、つまり、これをですね、これを仕掛ける。この動きを仕掛けるということは、私はペンス副大統領が一応日本時間の25日、米国時間24日に、ワシントンセンターだったと思うんですけれども、とりあえず、中国共産党に対する宣戦布告演説パート2みたいなことをするわけです。どうもここでやっちゃうんかなと思ってます。やっちゃうとは何か。台湾に対する国家承認をその場でするとか、そんなこと言いませんよ。このままだと台湾に対する国家承認を米国はやらざるを得ないだとか、なんかそういうふうに聞こえるような言葉を匂わしちゃうかなというふうに私はこれを思いました。だから台湾系米国人のですね、この運輸長官のおそらく奥さんだったか運輸長官だったかを、だから日本のですね、支配層のが宮内庁を含める内閣を含めるですね、人々が普通なら怒るんですよ。なんだこいつはと。ところが、やっぱりこれ院が含めて米国の側からですね、説明されていると見た方がいい。となると、日本時間22日で即位でしょ？即位の例でしょ？日本時間の25日、もう3日後ぐらいにですね、ペンス副大統領の演説でしょ？10月の25ですから、前のことも考えたら急にアクションとして起きるのであれば 3,4 ヶ月後なんですよ。11月、12月、1月の2月とか、1月の25日から2月の頭ぐらいにかけて、2月出ましたね、2月の3日、節句ですよ。なんかやっちゃうかなと思ってます。12月の22の冬至挟んでですね、やっちゃうかなと。今の中国共産党はですね、経済成長率が彼らの公式発表で 6% です。あるわけがない。日本のですね、バブルの時の数字が 4.9% です。あの時にもう日本人はですね、もう一日中、一日に10万、20万使ってました。私は知らないんだけど、そういう時代は。ですがね、そういう日本の競争局が 4.9% で、中国は 6% です。しかし今中国はですね、お通夜なんですよ。もうあまりにも景気悪いんで、実体経済が。間違いなく 6% ありません。で、8% でですね、プラマイゼロというふうに言われております、中国は。だからマイナス 2% なんでしょう。しかし、それを 6% と下駄吐かせないと、中国におけるですね、四中全会だったかな。そういうですね、主に経済関係を中心とした、お話し合いをするような会議があるんですが、この時に本当のこと言っちゃうと関係者処分されるでしょ。中国は独裁国家だから、そういうことはですね、嫌なんですよ、関係者の方々。当たり前なんです。だからね、ロイターとかブルームバーグとかですね、 AFP なんかも全部 6% しかない、やばいよというふうに言ってるんですが、意図的にロイターを流し使ってなんですが、中国共産党のですね、経済部のこれどのセクションかはわか、私ちょっと調べてないですが、中国のですね、住宅貸付統計か何かだったかな、9月10月のラインで過去最高だったみたいな。だから中国は全然大丈夫っすよ、もうお金もうこう景気良くて大丈夫っすよというふうな嘘の発表をしております。誰がどう見たって嘘だろ、こんなもん。 ね。その、今から国内経済がクラッシュする可能性が高いこの中国に対して、台湾承認ということをぶつけたらどうなるかです。中国はですね、香港に対する接収、完全なる併合、考えてないわけないんですが、考えてるんですが、つまりそれは、大英帝国に対しても99年間ですね、今の、確か99年だったと思いますが、香港の自由制度、自由と民主主義制度を守るというふうに言っていた、それをですね、一遍でやめるということになりますから、まあ、嘘ついたことになります。まあどうせ嘘なんだけど、何もかもが。そうなると一国二制度を唱えているような、すべての国、人々は、どうするのかなと思います。デニー玉木とか、デニー玉木とかね、あいつも一国二制度だよとか、すごいこと言ってますけどね。いや、いい加減中国からいくらもらったか嫌いのになると私は個人的に思うけど、まあ、これも置いといて、沖縄とかね、もう今、死んじゃったけど。なんちゅうかね、畳みかけるように中国の内部崩壊を誘発するような工作を仕掛けていくのかなと思ってます。だからあなたは全く興味ないでしょうが、日本時間25日にですね、米国時間24日に行われるペンス副大統領の全文というのは、まあ間違いなくツイッターであるとかですね、NHK は出しません。間違いなく。まあ、前回も出してないから。もう5日か6日経ってからようやくちょっとだけ、アウトラインだけちょっとだけ報道したけど、一切これはなかったことにしております。しかし、日本だったらどこかな、やっぱ産経かな。だけど、まあ、ツイッターの方が早いと思いますけどね。米国、もちろん英語のね。そうか、そんなことや、まあ、ブルームバーグとかロイターとかあっちが一番早いですよね。うん。今、Google 先生あんので、本当に訳してもらえばいいですよ。7割方わかるから。だからね、このペンス副大統領の演説の内容にあなたはですね、私もそうなんだけど、非常に注目していなくてはいけません。そして彼がその中で、台湾承認、ま、台湾に対する国家承認、または台湾にですね、在台湾米軍の駐留の新設、的なことをちらりとでも言うようになれば、おそらくその時から世界は本当に大きくガラリと変わり始めます。そのコースに乗ると思います。それに向けての、だって予兆がいっぱいあるんだもん。国防権限法がですね、未だにですね、全く、通らないであるとか、韓国のですね、国家軍事予算をですね、徹底的に引き上げる。つまり、在韓米軍における駐留費用をですね、全部韓国に払わせよう。払えるわけないんだけど、払わせようという動きをし、韓国どうせ払えないから、払えなら撤退するねと。撤退しても今の米国だったらそんな簡単に仕事をですね、米国人たちに与えることができないので、やっぱり新しい任務先をですね、どうしても作らなくちゃいけないということで。私はですね、ここで在台湾米軍、これボルトンさんが言っていたことだけど、だから、ボルトンさんのですね、首の動きもね、本当かどうかわかんないんですよ、正直言うけど。全部台本通りかもしれないんですよ。派遣国っていうのは本当にそこまでやるんですよ。だから、まあ、どうなんかね。でね、もう一つはね、日本の在日米軍をある程度強化する動きが目に見えてくるかどうかなんですよ。対馬にはですね、自衛隊の精鋭部隊がいます。しかしですね、韓国の連中はこれを黙らせるために、対馬の島民をですね、人質にとって一人ずつ殺していくという、多分おそらくその手段を取る形で自衛隊を退去させるという、こういう計画があったと思います。こういうことを無効化するためにですね、まあ米軍基地作るかな、いろんなこと思ってます、私は。佐渡島とですね、対馬には米軍基地を作らざるを得ないだろうし、竹島もですね、日韓戦争を起こして、どう考えてもここに超長距離レーダーシステムを作らないといけないんですよ。あと潜水艦の寄港地と。まあ、既存の世界というものがですね、どこまで続くかということは私はわかりませんが、続くのであればですね、そうした動きというものが少しずつ形になって出てくる流れに、入るわけです。既存の世界が壊れるということで、それ、既存の世界の中でありながら。いろいろですね、考えてみてほしいと。まあまあ別に、無理に軍事のことは考えなくてもいいんですが、戦後74年間のこの国家の構造はですね、世界の国家の構造というものはもう維持できないというふうな形で壊れていくんだという、その理解は持っておいた方がいいかもしれません。はい。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。